ただいまより、昭和48年9月5日、朝の折り会をいただきます。
第62章です。折り会、第62章です。昔から、人もよけれ、我もよけれ、人より我が名をよけれと言うているが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ、にわかに先生にはなれんぞ。昨日は親愛会でございましたから、この先生方、それから関係協会の先生方も集まって、毎月新人の協力をするわけです。昨日は、話の中心になりましたことは、まずは自分自身が助からなければということです。まずは先生、あなた方自身が助からなければ、それはなるほど。金光大臣のお取り次ぎの働きによって、言うなら金光大臣の男によって助かるということですから、それを取り継がせていただくのですから、言うならば何の力がなくても、男を受けていなくても、やはり金光大臣の男で助かるんです。けれども、問題は、取り次いでおる先生自身も助かっておらなければおかげにならない。ただ、金光大臣のお取り次いの働きというのは、やはり自分自身の助かりというものをまずいただいて、例えば、難儀な問題であっても、自分にとっては、それは帰って反対にお礼を申し上げねばならない今年のことだというようなものが自分自身にもいただけ取らなければ、信者と一緒に難儀になっとったんじゃ人は助からぬ。まずはだから自分が助からなければと、こういうふうな話をさせてもらいましたが、今日のご理解いただいても、いやにわかに先生にはなれないと、ということは私は金光大臣のおかげ、お取り次ぎをいただいて助かるのですけれども、自分自身のいわば心の助かり、形の上の助かりではなくて心の助かりというものができなければ、本当の意味で人も助かるということにならんの。ですから自分自身が一つ本気で助かる。その両面がなかなかならない。それは教会にそれぞれの領域というか生き方がありますので、大変に厳しい先生のところでは、やはり信者も厳しく押し付けられる。例えば記念力だけで信者が助かるというところ、これなんかもやはり先生の力ですね。先生の記念力によって助かる、記念力によって金光大臣の働きを引き出すことができるわけ。さまざまな助かりの、助かり方があるだろうけれどもです。けれども自分自身の心が助かるということ、自分自身の心が助かるという生き方を だんだん身につけていく、これはもう限りがないことですけれども、あのことのに焦点を置いての信心でなかなければ、あの世にも持っていけるということにならないのだ。というような、話をさせていただきます。太陽と風と旅人のお話のようにね。それは激しい風を吹きまくって、吹きちぎるようにして街灯を脱がしよる手もあろう。けれども、暖かい光を送って、おのずと脱がなければおられないほどしに脱がせる方法もあろうと。それの過程においては、さまざまなところを通らせてもらうけれども、だんだんおかげをいただいていく。まあ、それを、私の信心においても、二十何年間の信心を顧みますと、さまざまなところを通らせていただいて。例えばお供え、一つでも、不浄のかかったお供えは受けなかった、ね、というようなお話をしたけども、今は例えばどのように不浄がかかっておりますと後で感じましてもです、そこは私自身の心でお詫びをし、そして取り継がしていただくという具合に変わってきた。というのは、その温かい心を持って、人が助かっていくという生き方にだんだん変わらせていただいてきた。ここでよく言われます。黙って収めるということです、ね。言うならば今も申しますように、私が黙って不浄のあるお供えでも受けてそれをお供えさせてもらうということは、言うなら温かい心でなからなければできるのです。ただ黙って、不浄の案内に収めて、この人のお供えはいつも不浄があるといったようなことでは、本当のお供えにならない。それには、奈良を取るお供えをした人の助かりにもつながらない。けど、そこを、なら、私は、詫びたり、ね、願ったりして、そのお取り継ぎさせてもらう。だから、この、黙って収めるということは、黙ってさえおればよいということではない。特に人間関係の場合なんかね、もう黙って収めるとおっしゃるからもう言うじゃならん。そして心の中は風が吹きすさんでおるような心ではおかげにならん、ね、辛抱して黙っておるといったようなことではおかげにならん、ね、自分の心の中の温かい言うなら、我が心を持ってです。和らいだ喜びの心を持って、黙って、あの相手の人のことを祈ってやるということにならなければおかげになりません。この人はもういくら言うたっちゃわからん。この人ばっかりは、この人の仕口は、と、その人のことに不平不足不満やら、そういう、責めるような心があって、黙っておったんではおかげにならんのです。黙って収めるとかそういうことじゃないです。いわゆるその温かい心で、親切な心で、親がこう思うような切なる心を持って黙って祈ってやるのです。そこには私の助かりもあり、なら彼の助かりもあり、自他ともに助かっていくのです、ね、だからそういう意味の助かりを求めていくということが、私は本当のご神徳を受けていく道じゃないかと。ただご記念の記念力が強かった、もうそれこそ人の真似のできんような荒行でも平気で、できるといったようなことでは、その形の上のおかげはそれこそ吹きすさぶような吹きちぎるような勢いでやるから、おかげを受けるにしてもそれはあの世に持っていける得にはならないのだと。だからその私どもにはやはりその両面の形の上のおかげをいただくということも大事、同時に心の上におかげをいただくということはもっと大事と。そこで私昨日のお話の中にも申しました、はい、若い夫婦の話をいたしましたね。昨日こちらの里の方へ、あちらから帰ってすぐ電話がかかって、もうお母さんも夫婦仲良く帰らせて 3時間ぐらいかかるんですよ。その熊の道々でも本当に、自分の頃合いが間近でおったことを話し合って会話していただいた。そしたらもう早速お会いをいただいたと言って電話がかかってきた。ここへ来る時まではその今妊娠中だもんですからね、あの足手足がこう腫れとったんです。指輪もはめられんことあった。腕時計もはめられんぐらい腫れとった。ところが帰った時にはね、もうそれがすっかり腫れが減っておった。本当にこの神様じゃありがたい神様、すぐお礼に行ってくださいという電話がかかってきた。ん、昨日の話を思い出してください。ああいう自分の心の中のそれこそイライラとかモヤモヤといったようなものがいかにおかげの邪魔になるものか、それではなくてです、本当に自分の心が本当にそうじゃった、先生がおっしゃる通りじゃったと思うて喜び持って帰ったと。もう帰った時にはすでに手足の腫れが減っておかげで指輪もはめられるようになったという電話が、昨日だからお母さんご連れ出てきました。だから本当に自分の心が黙っておるとかぐぐいこれ取るとかといったようなことだけではいけないことが分かりますね。同時にです、例えばその何て言うんですか、哀楽に行けば気分が収まる、哀楽に行けばおかげがいただければってと思う、その大な心がやはりおかげをいただくんですね。初めの間よおかげいただけたばって、この頃ちっとおかげいただくことになったといったようなことをよく聞きます。より信心がマンネリになっとるからです、ね、参りもしよ老眼もしよ、いわゆるさらの新しいものが心の中に生き生きとして動かないからです。そこのところを、例えば初心はするべからすというようなふうな言葉がありますようにです、あとでも心の中にこのマンネリになっておる、無なものがないということには本気で心を使わせていただいて、いかにあれば心の中が生き生きと弾んでくるか、生き生きとさらないうなうぶな心が生まれてくるかというようなことは絶えず自分の心の中にそれを問うていく精進が必要ですね。そこにいわゆる形の助かりに早速つながることになるのです。人よりあれはなおよけれということは、我先におかげをいただくという意味ではなくてです、まずは自分自身の心が助かれということ、ね、まずは自分自身がどのような問題でもどのような事柄でもありがたいということに消化できる、こなせれる信心をいただけということ、ね、そういう心の状態を目指させていただいて、ね、人を助けるということの働きになってくるならば、人も助かる、我も助かることになる。いわゆる黙って収めるということなのですけれども、これは口でお導きをしたわけでもなからなければ、信心しなさいと言ったわけでもないでしょ。黙って自分自身の心がそれこそ太陽のように温かい心になっとる。それでいて、その彼も助からなければ、彼女も助からなければならない、助けていただきたいという願いをです、温かい心を持って、いわば太陽が旅人に温かい光を送ったようにです、そこには言うならば送っておるもの自身の助かるもと同時に送られるものも助かるということになる。それが本当の黙って収めるということなんです。ただただ黙ってさよればええと言ったような心では、それこそ不思議な心をじっとし我慢しとると言ったようなことでは、自他ともに助かりません、ね、自分自身の心の中の温かいものを送って、いわゆるその温かい心で願わせていただいて、おかげをいただくときにそれこそ黙って収まる、それこそ何とも言えない助かり方になっていく。 そういうところ、上信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのだとかおっしゃるように、そういうところを日々の家業の中に取り組ませていただくところからです。ね、初めはすっきりしなかった。初めはこの穏やかでない心が2日も3日もかかっておったものがです。もう一日ですっきりするようになった、いやもう一時間ですっきりするようになったと、ね、例えばそのことに直面してももうそれを初めからの温かい心で受けられるようになったというようにです、一段一段進んでいくということはそういうことだと、ね、そういう私は稽古をさせていただくということが私信心させていただくものの楽しみというようなことになってこなければ信心がありがたいものになってこないと思う。ですからまずは自分自身が助、ね、自分が先に助かれということはまずは自分自身の心が助からなきゃならないと、ね、もちろんその心に伴ってくるところの形のおかげもあります。いやもうその形のおかげはもう、当然のこととしてついてくるはずですけども、渡辺の場合はそうではない、形の上におかげを願わせて、もらわなければならない、それこそ風のような勢いでの信心もですいけないということじゃありません。それもまたさせてもらわなければならないけれども、それは形だけのものである、心の受け物もなしにおかげをいただくおかげですから、これはなお得にはならない、あの世に持っていくようなものにはならない。けどもそういうおかげも願わなきゃならぬ時があるし、同時に私自身自体が一つ助かることのために信心の稽古をする、この二つの助かり方をです、私がまず、おかげをいただかなければ人にも話されんと言ったようなことを言う人があります。それは形だけのことを言っておるからなんです、ね、自分自身の心が助かるということに心がけさせていただいたら、もう早速自分の心の中にありがたいものが湧いてくるのです、ね、そのありがたいものを持って人を祈っていく、願っていくということになれば、そこからもすぐに人の助かる働きができれることになってくるのです、ね、金光大臣の働き、取り次ぎの働きというものを、ね、その温かい心で引き出させてもらうという信心、またはがむしゃらに祈る願い、人信をさせていただいても、これはどうでもと言ってお願いしなければならないこともある。だからそれもいけないことではないけども、それは形のおかげをいただくだけであって、ね、それは、ね、徳につながるといったようなことにはなりません。人をより我も人もよけれ、我もよけれ、人より我はなおよけれと言うておるが、ということをです。今日はだいたい聞いていただいた、ね。人より我がなおよけれということは、ね、人よりか立派な着物を着たり、良い食べ物を食べられるようになってという意味じゃないです。ね、まずは、信心させていただくもの自身が、まず私の心が助かることのための精進をしよう。昨日のご理解ではないですけれども、ね、我が心をだからいただかせていただくための修行をしようというふうに昨日申しました、ね、和らぎ喜ぶ心をいただかせていただくための修行をさせてもらう、そういう心がけにならせていただくと、神様はもう早速です、ね、あの何と話にありがたい心を送ってくださる、ありがたい心をならせていただける、そういう心で人の助かりをも願っていくという信心、それがしかも一段一段進んでいく、一段一段垢抜けしたスキッとした心の状態になっている、そういう心でまた人を願っている、なるほど、一段一段自分の信心が進んでいくことが楽しい、ありがたいことになっていく、もちろんそれに一段一段おかげもまたと高度なおかげになってくることはもちろんですよね。